こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは差別化戦略です。面白いと思った腕時計のブランドを取り上げて、戦略に学べることを掘り下げていきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ご紹介したいのはシチズンの腕時計ブランドのアテッサです。アテッサについては日経新聞の記事で紹介されていたので、記事から一部抜粋して引用します。シチズン時計の主力腕時計ブランドアテッサは世界で初めてとされるチタン製腕時計ブランドとして立ち上がり、1987年の発売から35周年を迎えた。シチズンの看板ブランドとして機能性を突き詰めたアテッサは今、デザインを見つめ直して新しい価値観を繰り出そうと挑戦を続けている。はい。こちらが日経の2022年9月1日の記事からの引用でした。で、アテッサは長年腕時計としての機能性を追求してきたというふうなことが記事では書かれていたんですが、どのような内容だったのか、また記事から読んでいきます。1970年にチタンをケースに使用した腕時計、X8 コスモトロンクロノメーターを世に送り出した。そして、チタン時計の専門ブランド、アテッサ、を立ち上げた。アテッサには最先端技術が盛り込まれ、光で発電するエコドライブシステムを時計盤に搭載。世界のどこにいても現地時間を自動で調整してくれる電波時計の機能を取り入れるなど、当時の新しい技術が積極的に使われた。1999年に初めてアテッサに電波システムを取り入れたアテッサエコドライブ電波時計は、電波を受信するため、あえて側面にプラスチックのケースをつけるなど挑戦した腕時計だ。はい。一旦ここまでが記事からの引用です。で、先ほど引用した中に、次のことが書かれていたわけなんですが、もう一度ちょっと抜粋して読みますね。シチズンの看板ブランドとして機能性を突き詰めたアテッサは今、デザインを見つめ直して新しい価値観を繰り出そうと挑戦を続けていると。デザイン性を強化した新しいモデルというのが今回出てきているんですが、その名前、新モデルの名前が、ハクト R コラボレーションモデルなんです。で、この新モデルの特徴をまた記事から紹介して読んでいきますね。シチズンは7月、アテッサの新モデル、ハクト R コラボレーションモデルを発売した。同社が民間月面探査プログラム、ハクト R の取り組みに協力し、自社のチタン技術をロケットに提供したことを記念して作った。新モデルの特徴はデザインが一本一本異なるということだ。利用するチタニウムは高温で熱処理し再び冷ますと表面に不均一な結晶パターンが現れる。結晶チタニウムと呼ばれ時計盤に盛り込まれている。これが時計の固有性を生み出している。はい。以上が記事からの引用です。で、新モデルのこのハクト R コラボレーションモデルはデザインだけではなくストーリーでも独自性を出しているんです。シチズンが参加した民間月面探査プログラムハクト R でシチズンは自社のチタン技術をロケットに提供しました。これを記念したコラボモデルなんですよね。腕時計のデザインを単に月のようなものにしたわけではなくて、なぜアテッサが月の明暗を表現するデザインの腕時計を開発したのかの理由がちゃんとここに民間月面探査プログラムに参加したという、こうした理由があるから、月のモデルとしたデザインというのがストーリーとして成り立つんです。で、このストーリーというのは、民間月面探査プログラムに技術協力をしたシチズンにしかできないことではあります。はい。では、ここから後半入っていくんですが、アテッサから、今回のアテッサですね、特に新モデルから学べることについて掘り下げていきます。で、学びとしたいのは、差異化戦略、どうやって差異化をするか、差別化するかという戦略についてです。で、今回の前半で見てきたアテッサの整理にもなるんですが、これから言う3つの要素でアテッサの、特に新モデルのハクト R コラボレーションモデルは3つの要素で差異化を実現しています。3つの要素というのは、順番に言うと、機能とデザインとストーリーと。これら3つを掛け合わせた差異化ができていると。これが興味深いと思った視点です。で、一般的には機能だけ、あるいはデザインだけ、先ほど言った3つのうち1つですね、機能だけとかデザインだけで他と違いを作るというのはそうそう簡単ではない。これが一般的に言えることです。そこでどうするかなんですが、さっきの3つ、機能、デザイン、ストーリー、これら3つを掛け合わせて、トータルで掛け算で差異化を図っていく。 これが勝ち筋になると思っています。3つが連動し、全体で成功性があるほど他との違いが際立つんです。で、機能やデザインには目が向きがちなんですが、そこにストーリーでも再化できないか、こんな視点を持ってみるといいです。ストーリーというのは具体的にはブランドコンセプトであったり、自分たちが描いている世界観、自己定義、使命や志、または大切にしたい価値観、あるいは作り手の思いと。まあ、これらを掘れるだけ掘り下げてみて、独自のアイデアにしてみて、ストーリー化してみると。そのストーリーを商品とか製品に盛り込んでいく。こうした再化というのは、まあ、時には時間はかかるプロセスではあるんですが、機能だけ、あるいはデザインだけと違って、機能やデザインにストーリーも掛け合わせていくためには、大事なのかなと。このような再化戦略の方法というのは、今回のハクトワールコラボレーションモデルですね。アテッサから学べることとして残しておきたいことです。はい。そろそろクロージングです。今回は腕時計のアテッサの新モデルであるハクトワールコラボレーションモデルを取り上げて、マーケティングに学べること見てきました。最後に再化戦略ですね。どうやって差別化をするのか。この部分、まとめておきますね。はい。再化戦略の3つの要素を整理したんですが、3つというのは機能とデザインとストーリーです。機能だけ、デザインだけではなくて、なるべくこう3つを掛け合わせて、そして全体で整合性があると他との違いを際立たせることができます。で、3つ目のストーリーをどうやって打ち出すのか、ここをポイントとして見てきたんですが、ストーリーを打ち出すには、ブランドコンセプトであったり、世界観とか、あるいは自分たちが大切にしている価値観、こうしたもの、あとは作り手の思いもですかね。これらをしっかりと掘れるだけ掘り下げてストーリー化していく。ここにストーリーを作っていくヒントがあります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。